一三の規律を守っていくのが伊能の役で、時間をきちっと見て、起きるべき時に起こし、寝るべき時に寝かし、すべて見回りをしていくのが伊能である。ああ伊能、伊能、起こしてくれ。倒された大幕が、ああ伊能、ちょっと起こしてくれ。伊能を金銭して助けて曰く、和尚いかでかこの風天間の無礼なるを許してん。伊能がそばへ寄って起こしながら、老子、このどき違いの、この無礼な振る舞いを許しちゃおけませんな。一つ庭詰めでもさせますかな。この風天間の無礼なるを許しえん。いかでかこの風天間の無礼なるを許しえん。このどき違い、またこんな無調法をさらしよって。神格はしてやりましょうかな。一遍ひどく処罰をせんといきませんな。すると大幕わずかに立って、すなわち伊能を渡す。大幕がむくむくと起き上がって誇りを払うというと、臨在を叩くかと思ったら、今度は伊能を無事のうちは、なかなか面白い働きで、大幕の眼中には是非の判断はなかったわけである。七を隠して曰く、処方は仮想、我がシャリは一時に勝つまいせんた。その姿を尻目に見て、臨在は知らん顔して畑を耕して、処方は仮想、我がシャリは一時に勝つまいせん。世間ではね、人が死ぬと仮想にしますがな、わしとこはどいつもこいつも皆生き目にしてしまいましょうかい。ぐずぐずしとるとどいつもこいつも生き目にしてしまうさ。和尚も伊能も一緒に穴の中へぶち込んじまいまするぞ。こう言って人材が血を耕しておったという。後に遺産共産にと大幕伊能を達する磯本さん。後にまたその噂が広まると、遺産が弟子の共産に尋ねて言うのには、大幕が臨在を打たずして伊能を叩いたというのは、これは一体どういうわけじゃろうかな、どういう腹じゃろうかな。大幕伊能を達する磯本さん、共産曰く、装束装着して羅生の人棒を喫す。まあ申しますならば、盗人が逃げちまって巡査が殴られたようなものでござります。装束装着して羅生の人棒を喫す。盗人は逃げてしまって、追っかけておった巡査が殴られたようなものでござりましょうと、こう教団は言うたというのである。作務をしながら、一緒に働きながら、そこで終始の少量をしていくというとか、こういう古代の禅宗の実に、面白いあり方が見られるわけである。この間も鈴木大拙孤児が京都へ来て座談会を、騒動の食事用をもう少し良くするわけにはいかんじゃろうか、あれじゃあんまりひどすぎると思うが、というような話が、何 禅寺の芝山老師がそれはまあそれもああそうじゃがなかなか経済が許しませんからという外国のカトリックの方では僧堂と同じような生活をしておるところがたくさんあるが、みな何か生産をやってる野菜をたくさん作ってそれを売りに行って生活する、あるいは牛をたくさん飼って牛乳を売るとか、バターを作るとか、あるカトリックの僧堂ではブドウをたくさん作ってブドウ酒を作って酒作って売ってる、そういう生産を外国のカトリックの方では托鉢をせんからそういうことをやってやるが、何かちょっと経済的なことを考えて、もう少し栄養価値のあるものを食わしたらよかろうという説が出た。まあ経済の許す限りこいつはだんだんとそれは贅沢はいかんが、栄養価値のあるものはしていかないか、まあせいぜい野菜でも作って一つ汁飲みでもちょっと余計増やしていかないか、油ででも炒めて栄養価値は増やしていかない。まあしかし僧堂の生活を味わしてもらったおかげで物のもったいないということが身に染みて、我々もありがたいと思うと言うて大拙小路が言うてる。小さな柄杓で顔を洗う、水を粗末にせん、ああいうことは我々は本当にいいことだと思ってありがたいことだと思うが、外国人はああいうことがわからん、物をちょっとも粗末にせん、粗末にする、もったいないということを知らん。ことに近代の経済組織は、どんどんと捨てなければやっていけんというアメリカの成果。物を買っても立派な袋やら箱に入れてくれるが、捨てるのはもったいなくてしょうがないが、貯めとけば置き場所がない。どうも我々はもったいなくて困るっていうような話をしておる。老子も運水も一緒になって勤労をし、生産をしながら労働をしながら、そこで収支を少量していける、そこでお互いが切磋琢磨していく、そういう騒動がこれからはできてもいいはずで、ことに禅宗がもう一度中国やソビエトへ行ったら托鉢ということは許さんに違いない。そうすればやっぱり労働をして生産をしながら、そこでお互いが鍬を持ちながら少量をして、切磋琢磨をしている、そういうことも考えられるわけで、何も室内で参禅をした時だけが少量ではないか、お互い日常で油断なく一つ少量だと思っていかんというだ。みんなの間でも参禅だけが禅ではない、お互いの日常の会話がそれが禅である、そう思って一つ油断なく切磋琢磨をしてもらわんというだ。はい。
一日騒動前にあって座す大幕の来たるを見て、すなわちまな公平客す大幕、すなわち恐るる勢いをなして、すなわち北条に帰る、従って北条に至って来社す、 首相幕のところにやって自立す。王幕いわくこの総交渉なりといえども帰ってこの字あることを知る。主祖いわく老将客根地に転せず帰ってこの交渉を証拠す。王幕自ら苦笑において達すること一泊す。主祖いわく知らばすなわち得天。指導中にあって眠る王幕の子。王幕下り来たり、見て史上をもって半島を打つこと一月。四神戸を越してこれ。王幕なることを見て帰って眠る王幕また半島を達することを一月帰って上官に行いて主祖の座禅するを見る。すなわち曰く下官の交渉帰って座禅し何時シャリに妄想して何かせん。そいわくこの老官何をかなす。王幕たす半島をたすること一下してすなわち出去る。後三教山にと王幕騒動にいる磯本さん。教山いわく良妻一切。一日不審するついでし、知り得にあってゆく、王幕神戸をめぐらして、死の空襲なるを見て、すなわちと、格闘難のところにかあるし、いわく、一人あって持ち去りをあれり、王幕いわく金前来。何時と共にこの字を少量戦しすなわち金前す王幕格闘を直して曰く、ただ社後天下の人念突吹きなり、死手について聖徳して直して曰く、何としてか帰ってそれがしが知りにやる。王幕曰く今日大いに人あって不審すと言ってすなわち禁す。後三教山にと格闘王幕の知りにやり、何としてか帰って臨在に脱却せらる。教山曰く俗はこれ精進地君子に過ぎたり、使用枠のために生を馳せて遺産に至る時に教山しかとなる。生説得してすなわちと、尺はこれ王枠てなこかこれ戦死て、しすなわち生す王枠役従して曰く、老貧これ面の字を知らばすなわち救せよと、同じく去って遺産を見る。遺産すなわちと王幕すひんた召集ぞ。死いわく七役衆、遺産いわく何人か同志となる。死いわく赤来すでに召達し終わり。死帰って遺産にとお正すかんた召集ぞ。遺産いわく1500衆。死いわく大多勢、遺産いわく王幕水員もまた少なからず、死遺産を辞す、教山、総主としていわく何時皇后来たにさらばこの重症あらん、死いわくはによもの字あらんや、教山いわくただされ、以後一人あって老貧を補佐することあらん、この人ただこれずあってみなし、はじめあって終わりなけん、死の地鎮守に至る、すけすでにかのうちにあり、死出せす、せしをささんす、死従すること、いまだいくばくならず、すけ全身脱行した。 一日騒動前にあって出した。 大幕の来たるを見て、すなわち眼を閉却した。ある時、臨済が、騒動前にやってざした。前、騒動の前というのはどういうことで、道内ではなかったと見える。うちにはないが、よく騒動によると、御門の時にこの外に単がもう一つ小路などが来て座るところがあるわけ。道内でなくして道の外にもう一つ単があるわけ。まあそういうところに座っておった。し一日騒動前にあってざした。まあ破信休止だとか、除作だとか、道内を開けた時に外で座ることがある。大幕の来たるを見て、すなわち眼を閉却して、すると、そこへ老僧がのこのこやって、来られるのを見て、破信休止に座禅などしておるのを見られたのがどうも体裁が悪いので、目つぶってぐらりぐらりと居眠りを始めて、しまなくを閉却。大幕すなわち恐るる勢いを成して、すなわち北条に帰れた。すると大幕がその前を通って、いかにも寝ておる猛虎の前を通るがごとく、マムシがとぐろ巻いておる前を通るかのごとくに、そーっと、抜き足差し足でその前を通って、北条へ、院城へ帰っちまったと。なかなか、情報が存外細かい神経を使っている。禅宗というものは大雑把なもので神経を使わんものかのごとくに考えるが、なかなかそうでない。ちらっと大幕の姿をちょっと見ただけでぐらりぐらりと居眠りを始め、そいつをちゃんとおばくが見て取ってからに、こいつたぬき寝入りじゃなと、ちゃんとぬき足差し足、あら恐ろしやと言わんばかりに臨済の前を通り抜けて院城へ帰っていったという。分別計らいはいかんというが、間違った神経を使うのは甚だよろしくないが、細かい思いやりというものは人間なくてはならんはず。悟りを開いたからというて、そう気合しのようになってしまっては、味もしゃしゃりもないもので、 従って北条に至って来社した。すると臨済が今度はまた院城へ出かけていったという。大枠が抜き足差し足で通っていくところをちゃんと見て取っておるのだが、そのまま放っておかない。でちゃんとまた院城へ行って商量をする。ただいまはわざわざ献嘆をありがとうございました。本当に不調法なことで私居眠りをしておりました。お帰りになってから気がつきました。申し訳ございません。し従って北条に至って来社して、主祖大幕のところにあって自立した。するとたまたま鹿寮が大幕のそばに立っておる。一郎巣が立っておる。大幕いわく、この僧交渉なりといえども帰ってこの字あることを知れた。と大幕が、こいつはな、この男はな、まだ神道じゃけどな、こいつ分かっておるぞ、帰ってこの字あることを知れた。この字だ、シャコ、これだ、あれだ、分かった同士なら、ならあれで分かるはずで、知った同士ならばこいつで分かるはずで、なんとも名のつけようのないやつで、批評のしようのないやつがこの字で、工場のさじだ。この僧これ交渉なりといえども帰ってこの字あることを知った。こいつはな、まだ神道じゃけれどな、分かっとるぞと、こいつが分かっておるぞと、善が分かっておるぞと、この字あることを知る。主祖いわく、老少客根地に転せず帰ってこの交渉を消化す。すると鹿寮がたしなめて言うのには、老少客根地に転せ、客根地に転せずはかかとが地についておらんということで、軽はずみなということで、老子軽はずみなことを言わっしゃるだけ、若い者をおだててはいけませんぞ、あんまり若い者を甘やかしてはいけませんぞ、老少客根地に転せず帰ってこの交渉を消化す。うっかりしたことを言うと若い者を謝らしますぞて、そんなことを本人に聞かすもんじゃござりません。老少客根地に転せず帰ってこの交渉を消化。大幕を自ら苦笑において達すること一刻すと、すると大幕が両手で口を押さえて、飛んだことを言うたと、これは口を滑らした。なるほど、そうじゃ、お前の言う通りじゃ、これは俺の不調法じゃ、飛んだ口を滑らしてしもうたなと言わんばかりに両手で口を押さえ、主祖いわく、知らばすなわち得てんた、いや、お分かりなら結構でござりまする、ご存知ならば結構でござりまする、 まあこういうことがあったというのであり、この章この僧交渉これ交渉なりといえども帰ってこの字やることを知る。何百人か大幕さんに運水がおったであろうけれども、大幕がこんなことを言ったのは二人とはないであろう。いかにも臨済の検証を、臨済の境地を、もう嬉しくて喜んで大幕が黙っておれんというところがここに現れてやる。本当に一つ信仰検証をしてくれるというと分かったものも嬉しいが、分かった同士だこっちも嬉しいのじゃ。子供が初めて立ったようなものじゃ。立った子供も嬉しいが、親も嬉しい。ああ、立った立った。歩いた歩いた。たった二足三足歩いても、それが親になってみると自分が立ったように、自分が歩いたように嬉しいものである。どうしてもみんな、真っ正直に、本当の検証をしてもらわんというといかん。後進自ら許す、自分でなるほどなるほどここだ、手のない足の踏むところを知らず、そういう大歓喜が出なければ検証だなぞとは言えん。公安を通ることばかり焦ったって何にもならん。座禅して妄想を増やすだけ。いわんや先輩に向かって教えてくれな、公安を教えてくれな、そういう恥ずかしいことをやめないか。後進自ら言う、故事究明、真実の事故を発見していこうというのに、それではごまかしの事故を発見することになるじゃん。間違った事故を発見することに、自分のことを人に教えてもらう、そんな馬鹿げたことは、初めにごまかしをやるからしまいまでごまかしをやらん。真っ正直に一つ公安三昧になる、なりきって天地と一枚の公安になって、そして自分というものを忘却するの、自己を忘却するところを死に切るというのです。一足一足正直に自己を忘却していく。自己を忘却すれば公安の回答はちゃんと出てくるし、自己を忘却して出てくれば回答は間違っておったってこちらが教えてやる。ただ見方が違うだけで、自己を忘却するということだけが公安の狙いなのじゃ。一足一足一つ死に切って自己を忘却し、柳に出たならば三昧になって自己を忘却するまで寝床へ入るようなことではいかん。真故公安三昧になって自己を忘却すれば、そこに回答はちゃんと出てくるの。たった五分間でもいい、一分間でもいい、真剣になって自己を忘却すれば、そこにちゃんと分かることが、 一分間だって、それは差別の世界だから一分間だが、死に切ったところは一分間がそこま、そのまま万年じゃ、一年万年じゃ。何でも一つ正直に今やってもらわんというわけ。指導中にあって眠る大幕下り来たってみて、主上をもって半島を多すること一月。今度は道内で大幕が剣丹にやってくるというと、臨済道内に直実をしておったであろうが、ぐらりぐらりと居眠りをして、指導中にやって眠るな。大幕下り来たってみて、主上をもって半島を打つこと一月。そこへ大幕が剣丹に出てき、持っておった杖でもって半島を打つこと一月した。丹淵をごつんと叩い、し神戸を挙げてこれ大幕なることを見て帰って眠る。すると人材がふっと目を開いて見るというと、そばに大幕が立っておるので、また知らん顔して居眠りをして、大幕また半島を打つこと一月。するとまた大幕が丹淵を叩いて、ずっと剣丹をしていく。帰って上官に言いて、子孫の座禅するを見ると、担当の方へぐっと回ってくるというと、上官は担当だ。北から南の方へ向いておるのが上官で、担当へやってくるというと、そこに鹿寮が座禅をして、大幕が言うなり、下官の交渉を帰って座禅す。何時車輪に妄想して何をかせん、何かせん。始祖が真面目にきちっと座禅するのを見て、直実丹の神道が座禅しておるのに、貴様後端によって居眠りをして何になるか、妄想を乾いて何になるか、こう言って、居眠りをしておる臨済を叱らずに座禅をしておる子孫を叱っちまった。下官の交渉を変えて座禅す。何時車輪に妄想して何かせん。こういうことが世の中にはあるものだ。ズボラな男が存外人から可愛がられて、几帳面な人間が存外人から憎まれ、ズボラではあるけれども無心なものは愛すべきところが、私のないズボラは愛すべき。几帳面で真面目にやってよっても、そこに自己意識の強いやつはどうしたって憎まれ、自己意識そのものが悪い。行動の真面目なのもズボラのも同じこっちゃ、大したことはない。しておることに自己意識があるかないかってことが一番問題。無心でズボラしとるやつは愛され、意識して真面目にやっとるやつはこれは全く妄想で、下官の交渉を変えて座禅すだ。無心で居眠りしとったらそれが座禅、無心で座禅しとったらそれは妄想で。大幕にはそういう見どころがあるはずで、 下官の交渉帰ってざぜんす。何時しゃりに妄想して何かせんだ。子孫いわくこの老館何かせんだ。あなたこそ何のことです。うろうろ出てきてからに何を言わしやる。大幕半島を多する方一芸捨て。あなたこそ何を寝ぼけたこと言わっしゃるかって。子孫いわくこの老館何かせ。座禅して居眠りしとるやつを褒めて、座禅しておる者を悪口言うたりして、あんたこそ何を言いなさる。大幕半島を多する方一芸してすなわちいいです。すると大幕がまた丹淵をカツンカツンと叩いて出ていっちまって。後三経山にと大幕騒動にいるいそもさんた。するとまたその噂が広まると遺産が経山に尋ねて言うのには、この大幕が禅堂の中へ献丹に入ったこの時の様子はどうじゃ。経山曰く良妻一妻と。良妻一妻、一妻はサイコロのこと。一つのサイコロ、一つのサイコロの両側はチョボが違うというか、チョボは違うがサイコロは一つじゃというか。一の裏が六かな。二の裏が六か。五か。三の裏が四か。経山曰く良妻一妻と。主祖と臨在と片っ方は居眠りをし、片っ方は真面目に座禅をしてやる。大幕は居眠りした方を褒めて座禅した方を叱ったが、これはどうじゃ。経山曰く良妻一妻と。居眠りしても座禅しても同じことでござる。褒めても悪口言っても同じことでござる。褒めたことが悪口言ったことであり、悪く言ったことが褒めたことでござる。経山曰く良妻一妻。一日不審するついでしシリエにやっていくと、またサムが始まって、ある日サムの日に臨在やみんなサムに出たので、臨在が大幕の後をついて畑に出かけていった。し知り合いにやっていくか、大幕の後を臨在がついていったのじゃ。大幕神戸を巡らして死の空襲なるを見て、すなわち通った。すると大幕がふいっと後ろを振り返ってみて、臨在が鍬を持っておらんのを見て、空手でやってきやるのを見て、すなわち刀、格闘、いずれのところに変わる。まあこういうことがあるものじゃ。寒に行くときには遅く行くというと、鍬も鎌もなくなっちまう。格闘いずれのところに行かれる。お前鍬どうした。格闘いずれのところに行かれる。貴様鍬どうした。死いわく一人あって持ち去り終わりり。すると臨在が言うのには、一人あって持ち去り終わりりと。もうこうなってくるというと、鍬がただの鍬ではない。格闘いずれのところに変わると、大幕は尋ねたのだが、お前
お悟りをどこに置いとるかね、お悟りを持っとるかね、お悟りを空手で忘れてきやせんかね。しわく一人がり持ち去り終われ、いや誰かがお悟りを持ってちまいました。一人がり持ち去り終われる。大幕いわく金前来何時とともにこの字を少量せん。すると大幕がそれは面白い。もっと来い。もっとそばへ来い。一つ、この字を少量しようじゃないか。こいつを一つ研究しようじゃないか。しすなわち金前す。そこで臨済がそばへ行くと、大幕格闘を受記して曰く、ただ諸子天下人、念突吹きなり。すると大幕が持っておった桑をぐっと差し上げて、格闘を受記して曰く、ただ諸子天下人念突吹きなり。どうじゃ。こいつは諸子だ。こいつは天下にこいつを持ち上げるものはないぞ。どうじゃ。ただ社交天下に念突吹きない。いよいよ悟りが出てきた。ただの桑じゃない。天下にこいつを持ち上げるものは余計おらんぞ。わかるかね。ただ社交天下に念突吹きなり。こいつを差し上げるような男は天下におらんぞ。死手について聖徳して受記して曰く、何としてか帰ってそれがしが尻にやる。すると臨済がその大幕の桑をぐっとひったくって、手について聖徳して、くらっと素早くひったくって、そうして差し上げて言うのには、何としてか帰ってそれがしが尻にある。ちゃんと持ち上げれるじゃありませんか。天下人が持ち上げるものがないだぞとおっしゃるが、どうです、ちゃんと持てるじゃありませんか。何としてか帰ってそれがしが尻にある。この通り持ち上げれるじゃござりませんか。楽なもんでござる。大幕いわく今日大いに人あって不審すと言って、すなわち禁す。すると大幕がみんなに言うのには、もう仕事は済んだ。今日は大仕事ができた。ああ帰れ帰れ。ああ休息じゃ休息じゃ。今日大いに人あって不審すと言って、すなわち禁す。あれも偉い大幕満足でやったと見える。天下に尺を持ち上げるものは余計ないぞというのに、臨済がちゃんと手に奪い取って持ち上げてしまう。今日大いに人あって不審すと言って、すなわち金。今日は大寒ができたぞ。大変な収穫だ。もうみんな休みなさい。休息じゃ。勤労をしながら、労働をしながら、そこで車庫を少量していくのである。生活の中で善を工夫していくのである。ここに古代の僧院の妙味があるはずである。後に三教山に頭角と大幕の尻にあり、何としてか帰って臨済に脱却せられた。例によって話題の少ない昔のことじゃ。その噂がじきに遺産に広まってくるというと、遺産が教山に尋ねて言うのには、桑は確かに大幕の手の内にあったのにだ。どうして臨済になぞ奪われてしまったんじゃろうな。大幕の桑がなんで臨済に奪われてしまったじゃろうな。
長山曰く賊はこれ精進治君子にすぐか。悪がしこいやつにかかっちゃかないませんわい。賊はこれ精進治君子にすぐ臨在百年賊だ。臨在のような大泥棒にかかっちゃ大幕も手も出ますまい。賊はこれ精進治君子にすぐだ。小賢しい奴にかかってはかないませんわいと高長山が批判したたよ。死大幕のために書を馳せて遺産に至れた。またある時臨済が大幕の使いで遺産へ手紙を持って行ったり、師匠の代理で手紙を持って他の僧堂へ行くというのはよほど力量のあるものでないというと許されんことで、暇をするというといちいち師匠を恥ずかしめることになる。師匠を恥ずかしめるだけならいいが僧堂を恥ずかしめることがあれが正福僧堂の雲水さんのすることかいな。何のざまだ。雲水を見れば老子がわかる。いよほどしっかりしたものでないというとよその騒動へ使い人などは出され、臨済がやはり見込まれたので、死大幕のために書を馳せて遺産に至る時に長山しかとなると、大幕さんの代表として臨済が遺産へ行くというと、遺産の代表者として長山が鹿領によるわけである。長山鹿となる。書を説得してすなわち問うた。大幕からの手紙をまず長山に取り次ぎを頼むと、長山が大幕の手紙を受け取って尋ねて言うのには、尺はこれ大幕で、泣くかこれ戦士で、これは大幕御将の手紙じゃ。お前さんの手紙はどうじゃな。泣くかこれ戦士で、お前さんのご挨拶はどうじゃな。こういうことがあるからうっかりよその騒動へなぞはのこのこいけ。使いでなくてもよその老子のとこなんぞみんなのこのこ言っちゃいか、恥をかく。自分の恥だだけならいいが騒動の恥をかく。一挙手一投足皆睨んでおるのである。なこかこれ戦士てえて、これは大幕の手紙じゃ。戦士お使いのお前さんのご挨拶はどうじゃな。恐ろしいことを言えるやつがあるわい。すると臨済だ、拙者のご挨拶は格のごとくでござると、言わんばかりに鏡山の横っ面をビチューッと打ち抜いて、しすなわちしょーす。鏡山役従して曰くと、すると鏡山がその殴ってきた手をぐっと捕まえて、老人これ面の字を知らば、すなわち休戦か。ああ、それだけ分かっておればまあいいわい。休せよとも休戦とも呼んで、 老品このつるこれつらの字を知らばすなわち九千か。そう分かっておればもうよろしい。同じく去って遺産を見ると鹿寮が案内をして遺産に焦点を。遺産すなわち東欧幕府品多少収ぞと。すると欧幕が尋ねて、遺産が尋ねて言われるのには、遺産と欧幕とは品例であるから、同じく百条の法を継いでおるのである。欧幕を尊敬して欧幕府品だ。欧幕府品のところには今どのくらい大主がおるかな。いい枠七百衆て、ざっと七百人ほどござりまする。遺産いい枠何人か同士となると、ほほう七百人。誰が始祖かな、誰が直実をしておるかね。今鹿寮は誰じゃね、今財番は誰がやっておるかね。何人か同士となる。もう同士ともなって、主祖というのは昔の主祖はもう出来上がった人が主祖をしておるのに、代行でもできるようなのが同主で、何人か同士となる。誰が今一郎すかね。しいわく赤雷すでに正達しおわれりた。もう手紙は差し上げました。私の用はもう済んでおります。いらんことを聞かんでください。赤雷すでに正達しおわれりた。私はお使いに来ただけでござります。いらんことは聞かんどいてください。地下へ定位さんにとお正すかん多少しゅうざて。まさかに自分が一郎すだとは言えんであろうし、言葉を転じてしまう。もうお手紙は差し上げまして、私の用は済んだのでござりよ。一体こちらにはどのくらい分水がござりまするかな。和刀を転じてしまっておるところに臨在の働きがある。相手の言葉に乗らんところに臨在の力量があるわけ。遺産いわく1500衆た。そうじゃな、ここはまあ1500人もおるかな。しいわく大多勢た。そりゃあ行さんですな、お盛んなことですな。しいわく大多勢、遺産いわく大幕府品もまた少なからず。いやいや、大幕さんもなかなか七百人おられれば結構じゃ。まあお互いに、法のためにまことに幸せなことじゃ。大幕すぎんまた少なから、 C さんを実教山創出して曰くた。そこで用が済んで遺産をご挨拶して下がると、教山が門走をして出て、氷山創出して曰くた。氷山が表まで送って出てきて、何時交互北にする、さらばこの重傷あらんた。氷山はしばしば出てくるが、勝者かと言われて、なかなか予言をよくされた。何時交互北にさらばこの重傷あらんた。聞こうな、貴公はどうも北の方に因縁があるぞ。北へ行きなさい。北にお前さんの暮らすところがある。どうもそうわしは思う。 何時候後北にさらばこの重傷あらん。しいわくわによものじあらんやて。すと臨済が、俺は寺なんぞもたいやて。なんぞよものじあらん。北も南もあるか。俺は寺なぞ持つかい。なんぞ兄よ、よものじあらん。氷山曰くただされ。そう言うな。そう言わんととにかく北の方へ行きなさい。よ一人あって老貧を作法することはらんた。北の方へ行くというと必ず一人の男がおって貴公を補佐する者が出てくる。どうしても法は一人では栄えんのである。補佐する者がおらんというと法は発展する。以後一人あり老貧を作法することおらん。この人ただこれ図あってびなして、この貴公を補佐するという男は頭はあるが尻尾がないようじゃな。はじめあって終わりなけんた。どうもわしの頭にこう感ずるところが、頭があって尻尾がない。はじめがあってどうも終わりがはっきりせんな。しかしまあ一人貴公を補佐する者が出てくる。死の地鎮守に至る不けすでにかのうちにありた。後に臨済が河北省の鎮守、確かに北の方へ行って臨済院に移住するというと、果たして府家という男がおって、これが京山の予言した男で、府家すでにかのうちにありた。鎮守の中に府家がおって、死出せす府家、死をささぬすた。そこで臨済が住職をするというと、その府家という男がどこからともなく出てきて臨済を助けたので、臨済を補佐したので、死住すること未だ行くばくならず、府家全身脱行した。臨済が臨済院に住して行くばくもないのに、この府家は全身脱行だ。鈴を振って昇天をしてしまった。天へ昇ってしまった。これが始めあって終わりなし。神戸あってし。おなしだ。図あって美なし。始めあって終わりなけんというところでやろう。こんにちは、そこまで。
ちなみに半下に大幕に上り予想の監禁するを見る。しわくわれまさに思えりこれこの人と、元来これ暗黒図の老将。有すること数日、すなわち自治さる。大幕曰く何事業を破って来たり業を終えずして去る。死曰くそれがししばらく来たって和尚を礼拝す。大幕ついに打って追いさらしも死行くことすり、この字を疑い客意して業を。一日大幕を実幕曰くいずれのところにかさる。死曰くこれ可難にあらずんば、すなわち河北に行くせん。大幕すなわち立つ。死役住して一生を後。大幕大将すなわち医者を呼ぶ。百条戦士の全般祈願を持ち来たれと。死曰く医者碑を持ち来たれ。大幕曰くしかも格のごとくなりといえども、何時ただ持ちされ。以後天下人の絶当を座客し去ることあらん。の小さん京山にと臨在他の大幕に告することなしや、また否や、 共産曰く叱らず、遺産曰く何時またそもさん、共産曰く恩を知ってまさに恩を報ずることをげす。遺産曰く上古よりの人、かえって総じてありやまたなしや、共産曰くあり、ただこれ年代人のなり、お性にこじせんことを欲せず、遺産曰くしかも格のごとくなりといえども、我もまた知らんことを要す、何時ただこせを見ん。共産曰くただ両言以上に阿南仏を参して、この人心をもって人説に法然。これすなわち名付けて仏頓を法図となすというがごときんば、何これ法恩の字にやらずや。遺産曰くにょぜにょぜ、剣士と等しければ、死の反徳を現ず、天使に過ぎてまさに伝授するに耐えたり、死だるまの達中に至る、達水枠長老、まず仏を来戦か、まず総来戦か。死枠仏祖ともに来せず、達水枠仏祖と長老とこれ何の恩けぞ。すなわち発集していざ。しちなみに半夜に大幕に飲まる。今がちょうど半夜である。5月1日から7月の末日までが一芸九十日結成で、結成のうちは金足御将というて道場を離れてはいかんことになってある。臨済はすでに大幕のところで修行寺が一応済んで諸国を遍歴しておったのであるが、ある時ふらっと半夜に大幕へ帰ってきた。下の途中に大幕へ登ってきたので、しちなみに半夜大幕に登る。大幕のところへ来てみるというと、和尚の監禁するを見る。大幕がお経を広げて読んでおるところへやってきた。すると臨済が、我まさに思えりこれこの人と、元来これ暗黒図の老将と、暗黒図の老将というのは暗という字が、拾うという意味にもなるし、まあ三髄に草庵のいおりの草冠のない庵という字を書いても、口辺に今のいおりの草冠のないやつを書いてもおる。黒豆を拾って口へ持っていくように、ブツブツとお経を読むことを暗黒図という。豆を数えるように 活字を数えていくことを暗黒図という。あるいは案の字は浸るという意味がある。山水に案を書くと水に浸るという意味がある。黒豆の中に浸ってしまって、お経の中に浸ってしまうと、こういう意味もある。あるいは黒豆をブツブツブツブツ炊くと音が出る、そのブツブツ言うて本を読むことを暗黒図とも言うと。まあ個人がいろいろな詮索をしておるのであるが、まあ